今北朝鮮とのパイプは外務省、正式なパイプは外務省しかないそうです。まあ、向こうもその一本で今来ているということで、向こうもこの協議を続けたいという意向があるというふうな感じられるようです。で、その、まあ、飯を食うのもいいです。飯を食っている間に次の協議を決めたんですか、開催日を決めたんですかって言ったら、いや、あの、こちらサイドから要請すると弱みとして取られてしまう。日本が焦っているというふうに取られてしまうので、私たちからそういう決めるということはできないですっていう。でもそうだったら、この一朝協議1月までに行われるというふうに言ってたのが2月10日前ちょっと前になってしまう。じゃあ次2月中には当然できないでしょうし、3月になるってことは4月になるんですよ。4月になったら春になるんですよって僕言って、そしたら今年中に被害者取り戻せないじゃないですか。だからせめてこちらサイドからその要請するんじゃなくて、次の開催はせめてもう期限切って、いつまでにこう回答を持ってして日朝協議を持たないんだったらそれ以降も粛々とやるから、まずそれぐらいは言ってくれてもよかったんではないですかというのが私のあの時の気持ちであったし、梅田さんにはそう言ってきました。で、国民の皆さん、大多数の皆さんそう思ってらっしゃると思ってますので、それだけは言っておきましたけども、それぐらいどうなるか分かりません。ただ、先ほど言ったように梅田参事官、非常に情のある方であるし、きっちりとした方であるのは間違いないようですので、一応協議に、この一応協議の場で最悪のことが起きないというふうには思っています。あとは、小泉さんがどうやって決断するか、どうやって見極めるか、それだけの問題です。で、昨年末に安倍さんが官房長官になってから、非常に我が国は北朝鮮に対する制裁というか、厳しい締め付けを、ある箇所、ある場所で結構やってます。先ほど言ったように、RCC の再生機構の北朝鮮に対するお金の返済以外のところ、けど、この500億円を北朝鮮に返せなくて、まあ、普通弱いと言わなかったことです。それも言ってるし、そして、さらに、マカオの銀行に対して、日本の金融制裁も場所をかけて、まあ、でもアメリカの土地によって、まあ、うまく連携はなってるんでしょうけども、ただこれは、核の問題ではなくて、核の問題もそうなんです。結局北朝鮮 のドル札、偽ドル札の問題で制裁をするわけですから、実は日本は町の問題を完璧にして制裁をやるべきではないと私は思うんです。国家の意思としてやってもらいたいというのが私たちの気持ちですし、効果あるなしというのはもう効果あるなしではなくて、やはり国として怒ってかけるのがまず道義的生命というところを使わせていただきます。当たり前のことです。で、そういう圧力、拉致問題を完全にして、制裁というのを一つでかけていく。まあ、一番いいのは関係保護ということなんですけども、ぜひやるだけはやっていただきたいというふうに思っています。また4月から入港するようですので、新潟までまた日産しなきゃいけないという、ちょっと体は、多分私は大丈夫です。ちょっと、大変なもんですから、それだけは止めていただきたいというのが気持ちです。やっぱり今年4月にはアメリカにまた公聴会が開かれるということですので、パソコン会のメンバーで何日かで行くつもりです。で、ワシントンにも同じ連絡会というのがあってきまして、まあ、アメリカ在住の日本人を中心に今この拉致問題はアメリカ国内で訴えるというのがやられている。そのイベントにも参加できれば私自身が今参加しようかなと思います。そして国際社会に訴えること、それは北朝鮮が一番嫌がっていることらしいです。先日先ほど大統領が言って日本の世論を気にしているとかって、日本が制裁をどんどん、まあ、金融制裁でそういう厳しい政策を取っているということにして、3つ目に世界にこの問題を広げて、それを北のイメージ、そして北のプライドを傷つけているということを非常に梅田さんが言ってた、そのことを気にしてたと思います。 いや、それだと私たちの海外にどんどんどんどん北のイメージとプライドをズタズタにしていただけたらなと思います。ただあの北のプライドというふうに皆さんあのよく言葉を聞かれると思います。あの北はあの朝鮮の人たちというのはプライドの高い人なんですから、そのプライドを傷つけないようにで、そのプライドを傷つけちゃうと本当にあの例えば厳しい戦いになる可能性が、それは避けてプライドを傷つけないように北手に行きましょうというのをよく聞きますけども、北の人たちにプライドがあって、じゃあ私たち日本人にはプライドはないのかと言います。私たちは私たちとして人としてのプライドを持っているわけじゃないですか。で、国民を拉致されて何もしないという、そんなプライドのない国であっていいのかということなんです。北のプライドを考えるなら日本のプライドからまず考えようと、そうやってこの拉致問題を解決する方向に持っていっていただきたいというのが本当に私個人的な意見です。あれなんかもう52になりました。今年53になりますけど、体は大丈夫だと思うんです。貴重な方だと思いますから、はい、って捉えてるとは思うんですが、それでもね、もう北朝鮮の不特な状況で20数年間だと、寿命がやはり日本 その温暖な気候、そして豊かなエネルギー、それから食料の中で生きているのとは全然寿命が違ってくると思うんですよ。よくあの寿命が縮む重いというのがありまして、あれ実際あると思います。恐怖とかそういうストレスの中で生きていると、人間の寿命というのはどんどんどんどんなくなっていくと思います。で、北朝鮮の今の平均寿命って60ぐらいだと私聞いてますけども、あと7年、1年ぐらいしかないですよ。日本にまた戻ってくれば少しやめていってると思いますが、それでも縮まった寿命を早く取り戻していかないと、彼ら その後半の人生非常に短いになってしまうし、24年間日本で介護をしながら楽しく暮らしてきましたが、27年向こうで厳しい、日本にいるより長い年月が向こうで暮らしているわけです。そのことを考えると何でこんな、いつまでも北朝鮮との国境に付き合っていかなきゃいけないか、本当に机を蹴って帰ってきてほしいし、そうやって北に厳しい姿勢を見せなければ、交渉自体がうまくいかないだろうというのが私たちの気持ちです。今、家族会が非常に圧力団体になっているのではないかというふうに言われているそうですが、本当に圧力かけられる団体だったらそうなってみたいですよね。本当にそういうそれだけの力を持って小泉さん その政策に対して大きな影響力があるんだったら私はなくてもいいですよというふうに思いますけども、実際は私たちは普通のことを言っているだけで、家族を取り戻すために、そして日本として当たり前のことをやってくださいというふうに言ってるだけで、それを圧力団体というふうに捉える方がおかしいですよね。実際言ってることは確かにきついことなのかもしれないですし、一般のこの人たちにとって私たちが経済制裁しろとかいうのは、なんかそういう一部の極右勢力と手をつなってやってるというふうに思われる私の人もいるのかもしれませんが、でも私たちは9年間に乗ってた戦いの中でも、今はこれしかないだろうというその思いで経済制裁の発表をしている。で、政府の方たちが、小泉さんがじゃあ次の具体的ステップとして経済制裁の発動の前にこれをやってこうやって、そして今年中に解決させますからというような具体的な道筋をつけてくれたら、私たちがそれならそれでお願いしますと言って黙って経済制裁の発動はありません。その方がいいと思ったら、それに変わる対案があるんだったら示していただきたい。それを示していただけないから、私たちが数回の考え、私たちもそれに同意する経済制裁の発動しかないよと今思っているわけです。それが圧力として捉えられることとして非常に難しいんですが、ただ先ほどもちょっと取材を受けて言っていたんですけど、確かに北朝鮮が暴発する恐れはありますし、 それは私は打たないと思いますが、打った時の責任を私たちがじゃあどうするのか、私も考えることあるんですか。それは本当に下を打たないのか、打ったらどうなるのか。でもそれをそうですね、それを考えてもですね、本当にこのままでいいのか。前以前も言いましたけど、本当にこの下のミサイルが怖いから何も言えないような状況でいいのかという、何も言わないのか。北がミサイル撃つからといって九州割譲するのか。そのうち北海道もやれって言われたらミサイルが怖いからやれというのか。それはないだろうのが私の考えです。そんなことしたらもうこの国は国でなくなってしまいますし、それはないの。ただ普通の方たちの中ではね、そうやって考える人もいるらしいんですよ。先日、四方さんって帝京大学教授と内山さんとご一緒になりまして、お話聞いてたんですが、彼は北海道方面の総監、一番偉い人だった時に、その時の同知事であった、某横道という方です。食事会を自衛隊の幹部ですね、四方さん。仕方がね、あんたたちが北海道にいるから戦争が起きるんだから、あんたたちは北海道から出てってくださいって言われたらしいんですよ。で、仕方さんが何て言ったら、いや、私は日本の国のために働いてるわけであって、あなたのために働いてるわけではありませんねっていうふうに、ちょっと切れかかってたみたいですね。そうおっしゃったそうです。それで、いや、でも、当時は冷戦当時だったんですね。公開したってちょっと僕もわからないです。ソ連が世界でしたが、あなたたちがいるから戦争が起きるじゃないですか。戦争が起きないで、あなたたちがいなければすんなりと来たとかない。ソ連が北海道を占領して戦争もなくて終わるんですから。マジで言ったらしいですよ。私はそれを聞いてちょっと呆れてしまいましたけど、石川さんはその時になるんですが、でもソ連とか共産主義ですから、まず占領してあなたたちを連行して、はい、殺してしまいますよと言ったら、それは困るねっておっしゃったんですけどね。そういうところまで考えていない人たちが、その責任者でいるということ、そして今でもまだ民主党のそのグループを作ってらっしゃるわけですから、これは怖いところだと思います。こういう方たちも、でもいることはいるんですね、はっきり言って。そういう方たちにどうやって説明していけるのかというふうに僕は思ってしまうんです。私たちも今、こうやって強気経済制裁の発動という、結局でも、そういうことしたらミサイルが飛べるとか、そういうことでもう怖がってしまったら、どうしようもないんだろうなと、説明のしようがないんだろうなと、その点ではちょっと行き詰まってしまいますが、今、本当に必要かなくてもならないのは、これが当たり前の私たちの家族の気持ちであり、家族を取り戻してほしいという、これは人間として当たり前のことではないですか。そして国は当たり前のことに、国民を守るというのは国家なんですから、国民が北朝鮮という国に制裁されたらそれを取り戻すというのは当たり前の国ではないんですかということを言うしかないんです。そのために私たちはお願いしているのであって、政府にそのために真摯に動いていただきたいというふうに思います。ただ、本当に全ての国民の皆さんに分かっておられるのはなかなか難しいだろうなというのも実感です。でも今年4月、話がありますか、今年の4月までに、これは副会の会長がおっしゃったんですが、アメリカが本気になってきたとき、マカオに対する金融制裁、アメリカは4月春ぐらいまでに、金融資産をどうにか排除しようという、その覚悟を持ってきているのではないか。ですから、今年の春までに大きな、あるだろうというのが、予想です。その中で日本と連携して いるんでしょう。安倍さんが官房長官でいたときは、今そう思います。ただそれがもう一つ新規と派の動きとどうなるかは、今非常に攻め合っている状況だと思います。アメリカのでも後ろ盾、アメリカのその強い意志が働いたら、やはり北朝鮮という小さな国が崩壊の方向に向かっていくでしょうし、中国も金正日の国を据えられて、するのであれば、その方向に動くのではないと思いますし、今の流れだと4月、 今年の4月に出願しようとすべき何かの大きな動きになる可能性があります。ぜひでその日を待ち望みながら皆さんと戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。